BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。オンデマンド番組をお届けします。
御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは選ばれし者たちと題して、ヨハネの福音書15章16節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
最初からおかしな質問から入りますが、皆さんはクマムシという虫をご存知ですか？クマゼミは知っているかもしれませんけど、クマムシという虫を見たことのある人、手を挙げてくださいますか？はい、いらっしゃらない。57年生きてきて、私たちの身近にこんなクマムシという虫がいることを知りませんでした。正式な名前、まあクマムシも正式な名前なんですが、このカンポ動物、皆さんがお家に帰られて辞書とか、例えば広辞苑にも詳しく出てきます。普通の辞書にも出てきている名前なんですが、このカンポ動物、ゆっくり歩く動物の1ミリにも満たない、皆さん1ミリにも満たない小さな虫です。その形、歩き方がクマに似ていることから、そこに、百科事典からの、コピーのコピーなんですが、見てください。これ1ミリにも満たないこういう虫なんです。ちょっと子グマに似ているでしょ。この虫の不思議なところは、この湿ったところとか、また水中に住む、そういう、または湿ったですね、苔の中なんかにいるそうです。ところがですね、この虫、乾燥すると、虫自体がですね、こう水分がなくなってしまうと丸くなっちゃいまして、硬くてザラザラした砂のようになってしまって、どこから見ても死んだような状態、仮死状態になるそうです。そんな石のような、砂粒のような状態になって、10年以上もそのまんま仮死状態でいるそうです。わかります？10年以上も。そこに2、3滴水をポタッポタッと垂らすと、たちまち膨れ上がってですね、何事もなかったように生活を始めるというですね、奇妙な虫です。クマムシ、この虫はその環境が自分の生きるのにふさわしくないとなると、すぐに生活を、生きるのをやめて環境が整うまで待つって言うんです。例えば100度に熱した塩水、なぜか塩水なんですが、に6時間入れておいてもへっちゃら。92度の熱湯、なぜか熱湯は92度って言うんですけども、に1時間入れておいても大丈夫で、マイナス 252.8 度の液体水素の中に26時間入れておいても、その状態から出すと何事もなかったかのようにしばらくすると動き出すって言うんです。こんな風にですね、こう、生きたり、死んだ状態になったり、こう繰り返しながら、なんと人間と同じぐらいの寿命があるって言うんです。だから別名、長命虫、長い命の虫とも呼ばれる、不思議な虫、不思議な世界があるものだなぁと思うんですが、実はこのクマムシについて、ある詩人が詩を書いて、そして人間の心はまさにクマムシだというのです。考えさせられますね。私たちの心、私たちの魂もちょうどこのクマムシのようだ。すなわち、自分があるべき状況、環境にないときは、小さな砂粒のように固まって死んだ状態になっている。本当にそんな魂なんてあることも感じない、そんなこと気にもかけないで生きてる。でもしかし、そこに一旦水を 2、3滴、すなわち命の 言葉であるイエス様のお言葉という、まさに命の水が二三滴注がれるとたちまち魂は生き返って生き生きとし始める。詩編23編の3節、主は私の魂を生き返らせ。まさに御言葉によって私たちの死んだような魂が生き返って、魂が心が生き生きとしてくる。そんなイエス様の言葉を心にしっかり水滴を受け止めるように受け止めて、生き生きとした一週間をさせていただきたいのですが、読んでいただきましたヨハネ福音書15章の16節、クリスチャンの方々にお尋ねしたいのですが、どうしてあなたはイエス・キリストをご自分の救い主と信じることができたのでしょうか。他の人ではなくして、なぜあなただったんでしょうか。イエス様の例え話に、99匹の羊を置いて一匹の逃げ出した迷った羊を探しに行くお話がありますけれども、日本の国っていうのはまるでその逆でして、一匹の羊だけが囲いの中にいて、99匹が迷っている状態、すなわちカトリックも含めて日本でクリスチャンという名前で呼ばれる人たちは 1% にも満たないと言われています。100人に1人しかクリスチャンはいない、いや実際にはもっと少ないだろうと言われているんですが、そんな100人に1人のクリスチャンという珍しい人種にどうしてあなたはなれたのでしょうか。特別あなたが非常に賢くって非常に鋭い心を持っていて、これが真理だとですね、分かったからでしょうか。賢かったからですか。特別あなたが信仰心があって、こう求める心が強かったからですか。何か特別あなたが清い心を持っていて、清らかなものを求めて、あ、イエス様は最も清らかだと引き寄せられてきたからでしょうか。そういう方、もしかしたらいるかもしれませんけど、いえ、私は特別賢かったからクリスチャンになれた、そういう人はいないと思うのです。しかしそんな時、このヨハネ15章の16節の言葉はいつも心に思い出され、まさにクマムシに注がれる一滴の水滴のような素晴らしいお言葉です。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。今日はそこまで。イエス様はこのお言葉を弟子たちに向けて語られました。イエス様のお弟子さんたち、彼らはイエス様の門を叩いて、イエス様どうぞあなたの弟子にさせてくださいとですね、あの高橋尚子選手があの監督に弟子入りをですね、無理やり頼み込んで弟子になったように、自分たちが求めて弟子になったのでしょうか。いえ、そうではないのです。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選んだんだよ。イエス様が12人を選ばれる箇所、福音書のあちらこちらに出てくるんですが、例えばルカによる福音書の6章の12節を見ると、この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。徹夜の祈りをして、その後で十二人のお弟子さんたちを呼び寄せて、弟子、使徒として彼らを選ぶのです。イエス様が選ばれたのです。そしてこの選んだという言葉は、十二人のお弟子さんだけではなくして、2000年経った私たち全てのクリスチャン、キリスト者に向けてそのまんま適用できる言葉です。あなた方が私を選んだんじゃありませんよ、私が選んだのですよ。皆さん、もしも私がイエス様を選んだんだったら、もしも私がもう幾多の本を読み漁って、幾多の戸を叩いて、あちらこちらの宗教を試してみて、そしてこれだって自分で選んだんだったら、自分で決めたんだったら、どうなるでしょう。第一に、私が選んだ場合、しばしばその選択は間違ってしまいます。これまでもいろんな選択をしてきました。 そして後で、ああ、間違った選択をしたなとですね、悔やむことがよくありました。ただ一つ、悔やんでないのは結婚の選択です。力を入れてあまり言わなくてもいいんですが、ね、一生の不作だったなんてですね、言わないで、私は一生の大豊作だったと、自分で言い聞かせているようなところもあるらしいんですが、ですね、しかし、私がイエス様を選んだんだったら、私の選択は怪しいです。また、私がイエス様を選んだんだったら、その気持ちがなくなったら離れてしまいます。なあち、私の気分が変わった、もうその気がなくなったとなると、さっさと離れてしまいます。熱しやすく冷めやすい私のことですから、とっくの昔にイエス様からバイバイしていたに違いないのです。18歳の高校生の時に、クリスチャーになった私のことを陰で同級生たちはみんなで言ってたそうです。横山がまた変なこと始めたよ。いつまで続くか見ていようとですね、みんなですね、楽しみに私がいつ辞めるか見てたらしいです。何年も何年も経ってから、その母教会の伝道会に招かれて行った時、同級生がその集会に来てました。そして私は気がつかなかったんですけど、集会終わってから私のところに来て、いや横山、同級生の誰々だよ、へえ、よく来てくれたな、お前まだやってんだ実はな、と言ってその裏話をしてくれたわけですけど、まだやってんだよとですね、自分が選んだんだったら気が変わったらおしまいです。そして自分が選んだんだったら、選んだということで自分の責任になります。自分で選んで、自分でクリスチャンになったんだから、クリスチャンとして生きていく責任は私にあります。ですけど、イエス様がおっしゃるのです。あなた方が私を選んだから、あなた方は今あるんじゃありませんよ。私があなた方を、私があなたを選んだのですよ。皆さん、これをぜひ、自分へのお言葉としてもう一度読み直してください。あなた方を、あなたとして。あなたが私を選んだのではない。私があなたを選んだ。他の誰でもないあなただよ。そうすると、本当に神様、あなたはこの私を選んだのですか？神様に選択のミスはありません。間違いはないのです。また神様に気が変わった。前はそう思ったけども、実際にお前を救ってみると、どうにも箸にも棒にもかからないので、お前をもう見捨てたよっていうですね、気が変わるっていうことはありませんし、もう一つ幸いなことは、責任は私が負うよっていうのです。自分でクリスチャンになって自分で頑張っていくんじゃない。私が選んだんだから、私があなたのすべての生涯、責任を負いますよというのです。フィリピ人の手紙の1章6節、あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。良い働きを始められた方、神様ご自身が、イエス様ご自身が始められ、そして必ず完成させてくださる。皆さん振り返って、自分で始めたけど未完成のまんま投げ出したこと、どれだけあるでしょう。いっぱいあるでしょう。私もたくさん未完成のまんま投げ出したこといっぱいあります。でも神様はそうなさらない。この神様の選びということについて最もはっきり教えている箇所が、エペソ人の手紙の1章。その全部を本当は修法の裏のアウトラインに入れてあったんですけども、アウトラインが溢れてしまいましたので、もうその項目だけ、印刷してありますが、まず神様の選び4節、世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選んだんだよ。そして5節、愛をもってあらかじめ定めておられたんだよと書いてあります。また神様はすべてのことを計画的になさる。その計画だよ。9節の後半に、あらかじめお立てになったご計画によることであって、また11節の後半、御心によりご計画のままを皆実現される方の目的に従って。 こうした神様の選びとか、神様の計画、それは一体何のためかというと、繰り返しエペソの一章に出てくる言葉ですが、6節、12節、14節に出てきます。恵みの栄光が褒めたたえられるためです。神の栄光を褒めたたえるものとなるためです。神の栄光が褒めたたえられるためです。すべての計画、すべての選びの目的、最終的な目的は、神様の素晴らしさが、あなたによって、私によって、みんなによって褒めたたえ、神様のご計画、それは、天が地よりも高いようにと御言葉にあるように、私たちの思いをはるかに超えています。神様のご計画のすべてを私たちが理解することは不可能です。選びというとき、多くの点で私たちのわからないことがよくあります。皆さんの中でもですね、神様はあなたを救いの中に選んだんだよと聞くと、いろんな疑問が出てくると思うんです。選ばれた者が救われるんだよと聞くと、いろんな疑問、例えば、納得できない。神様はどうしてある人を選び、ある人を選ばないのか。選ばれない人はかわいそう。神様がすべての人を選べばいいじゃない。でも、現実は神様はある人を選び、ある人を選ばないのです。不思議です。また、選びという言葉を聞くと、どうしても出てくる疑問は、私本当に選ばれているんでしょうか?という疑問です。もしかしたら私は選ばれてないのかもしれない。だからこんなくだらないことを考えちゃうんだ。だから未だにこうなんだとですね、自分の姿を見て、もしかしたら私選ばれてないかもしれない。自分でも自分に愛想が尽きるのに、こんなものをイエス様が選ぶはずはないとですね、自分の選びということについて疑ったり、不安に思ったり、恐れたりする。でも、この選びという聖書の大切な教えは、そのことのゆえに、もしかしたら選ばれてないかもしれないと不安にさせる教えではなくして、こんな具にもつかないものを神様は一方的な愛によって選んでくださったんだ。なんて神様は素晴らしいことでしょうかと、まさに褒めたたえるための教えです。この教えのゆえに、疑わないでください。この教えのゆえに不安にならないでください。また、選びっていうことからですね、あんまりこの選ばれたなんて意識持ってると、選民意識、選ばれた民の意識となって、傲慢になる恐れがある。あんまり選ばれたなんてですね、言わない方がいいというですね、疑問も出てきます。しかし、クリスチャンがもし、神によって選ばれてあなたが今あるということのゆえに、傲慢になったり、クリスチャンでない人を見下げるようなところがあるとすれば、それこそお門違いです。コリント人への第一の手紙の一章26から28節を見ると、そんな傲慢な人を見下すような思いが砕かれてしまいます。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし、神は知恵ある者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるために、この世の弱い者を選ばれたのです。また、この世の取るに足りない者や、見下されている者を神は選ばれました。すなわち、ある者をない者のようにするため、無に等しい者を選ばれたのです。皆さん、この御言葉を読めば読むほど、どうして私のような者が選ばれたかが、よく見えてきます。なぜあなたが選ばれたのか、理由は簡単です。あなたが私が愚かだったからです。人一倍愚かだったから選ばれたのです。人一倍弱いものだったからです。また、取るに足りないもの、見下されているようなものだから、神はあなたを選んだのです。無に等しい、具にもつかない存在だから選んだんだよ。この御言葉は、とても、私たちの心の中に、様々な響きを持って入ってくるでしょう。肩の力が抜けるような、立派に頑張らなくちゃって思いが解けて、ああ、どうしようもないものだから選ばれたんだ。 とてもとても選ばれたということのゆえに誇れません。ですね。人を見下すようなことはできないのです。また、こんな疑問も出てきます。神様が選んだ、その選ばれた人は救われるんだったら、じゃあ、伝道なんかしなくてもいい、証なんかしなくていいじゃないか。どうせ神様が選んだ人が救われる、それももう世界のもとへの作られる前から救われる人は選ばれてるんだったら、昨日や今日は私が伝道したからといって、それでどうにかなるわけじゃない、もう伝道するのやめよ、選ばれた人は救われるんだったら、これもこの選びという教えから出てくる極端な考え方です。でも聖書はそう教えていません。聖書は選びということを教えると同時に、全世界に出て行って全ての人に福音を伝えなさい、そして聞かせなさいとあるのです。全世界に使わされて、そして人々は福音を聞いて、そして信じなさいとメッセージを聞いて、心を動かして信じることによって人は救われるのです。じゃあどうなるんでしょうか。選ばれた人は救われるとあるのに、信じて救われるんじゃないんですか。どうなってるんでしょうか。このことを分かりやすくするですね、次のような例をいつも私は用いるのですが、神様の救い、イエス様の救いというですね、入り口の門があります。その門をですね、外から見ると、主イエスを信じなさい、そうすれば救われますと書いてあります。はあ、私のために十字架についてくださったイエス様を信じれば救われるんだ。よし、信じようとですね、信じて救いの門をくぐります。そして、ふっとそのくぐった門を振り返ると、裏側に世の作られる前から、私はあなたを救いの中に選んでおいたんだよ、と書いてあるのです。同じ。信じて救われてみると、あ、なぜ私が福音を聞いて信じられたのか、なぜ救われたのかは、私が信じたと思ってたけども、実はその背後に神様の不思議な選びがあったからなんだ、というですね、ことが後でわかる。ですから、私たちはいろいろ納得できない選びっていう教えの中には、ピンとこないものはあるかもしれませんけど、すべての人に福音を伝える必要があります。私たちの目からは誰が救われる人なのか選ばれた人なのかわからないから。見ているとですね、救われる人はこの辺にですね、何かですね、なんかこう、ピカッと光るようなものが輝き出すんだったら便利ですよね。そういう人だけ探して福音を伝えれば確実に救われるわけですから。でも残念ながらみんな同じで、時に一番悪態ついている人がパウロみたいに救われる可能性もあるわけですから、ですから自分で決めることはできません。この人は救われるはずはない。この人はダメだろう。ダメなはずのあなたが救われたんですから、私たちが誰かを決めつけることはできないのです。さあ、イエス様は、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのですとあります。あなた方を任命した、立てたというのです。この任命というお言葉、すぐに思い出すのがマルコによる福音書の3章13から16の御言葉です。さて、イエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。そこでイエスは十二弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。ずっと続くんですが、この箇所も本当にですね、味わい深い御言葉です。イエス様は、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられた。なぜ、この12人が弟子に選ばれたのか、理由は一つ。イエス様がお望みになられたからです。じゃあなぜお望みになられたんですか？理由は一つ。ただ愛されたからです。それ以上のこと何も言えません。ただ愛して望まれたから。なぜあなたが救われたんですか？あなたがクリスチャンになれたんですか？イエス様が望まれたから。なぜあなたを望んでくださったんですか？理由は一つ。愛されたから。 なぜ私みたいなものを理由はいらないのです。ただ愛されたから。
今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。
オンデマンド番組はいかがだったでしょうか。これからもたくさんの方々にイエス様の福音の恵みをお伝えしていきたいと願っています。どうぞあなたも献金をもって BBN の宣教の働きにお加わりください。BBN ホームページの献金ページからあなたのご応答をお待ちしています。